第二列王記8章7節から15節。さてエリシャがダマスコに行ったとき、アラムの王ベンハダドが病気であった。すると彼に神の人がここまで来ているという知らせがあった。王はハザエルに行った。贈り物を持って行って、神の人を迎え、私のこの病気が治るかどうか、あの人を通して主の御心を求めてくれ。そこでハザエルはダマスコのあらゆる良いものをラクダ40頭に乗せて贈り物として携え、神の人を迎えに行った。彼は神の人の前に来て立ち、こう言った。あなたの子、アラムの王ベンハダドがこの病気は治るであろうかと言って、あなたのところへ私を遣わしました。エリシャは彼に言った。行って、あなたは必ず治ると彼に告げなさい。しかし主は私に彼が必ず死ぬことも示された。神の人は彼が信じるほどじっと彼を見つめて、そして泣き出したので、ハザエルは彼に尋ねた。ご主人様はなぜ泣くのですか？エリシャは答えた。私はあなたがイスラエル人に害を加えようとしていることを知っているからだ。あなたはイスラエル人の要塞に火を放ち、その若い男たちを剣で切り殺し、幼子を八つ裂きにし、妊婦たちを切り裂くであろう。ハザエルは言った。しもべは犬に過ぎないのに、どうしてそんな大それたことができるでしょう。しかしエリシャは言った。主は私にあなたがアラムの王になると示されたのだ。彼はエリシャのもとを去り、自分の主君のところに帰った。王が彼に、エリシャはあなたに何と言ったのかと尋ねると、彼は、あなたは必ず治ると言いましたと答えた。しかし翌日、ハザエルは熱い布を取って水に浸し、王の顔にかぶせたので、王は死んだ。こうしてハザエルは彼に代わって王となった。はい、本日のメッセージ、イスラエルの歴史309、心を深掘りするという題で、イレブクシに閉じていきます。よろしくお願いいたします。
はい、感謝します。今日はですね、イスラエルの東の方にあるアラムという国の王様が、変わるという、そういうお話なんですけども、この話をするために準備していたら、ニュースでですね、このアラムという国は現在のシリアという国ですけれども、シリアのアサド政権という、50年続いた独裁政治ですけど、政権ですけれども、そのアサド政権が倒れて、新しい政権ができた、民主化したと報道してますけれども、同じようなことがですね、起こっているのでびっくりしましたね。こういうことがあるんですね。これもたまたまではなくて意味があることだと思います。シリアはイスラエルの国境に面する国で、そして非常にゴラン高原というですね、昔から戦場になった場所です。ですから政局がこれから変わっていくかもしれません。皆さんもこのシリアのために祈っていただきたいと思います。じゃあ早速ですね、今日のお話に戻りたいと思います。解説1、10秒のアラム王のベンハダド。7節読むと、さてエリシャがダマスコに行ったと聞いております。エリシャは北イスラエルで活躍している預言者ですけれども、今回なぜかこのアラムの首都ダマスコに来ています。もちろん預言者ですから預言の使命を帯びてきたわけですね。で、このエリシャの来訪を聞いたアラムの王様ベンハダドは、部下のハザエルに命じて贈り物をエリシャに送って、招くように命じています。招くというか、 御心を伺うように命じています。この時ベンハダドは重い病にかかっていたようで、自分の病は癒されるのか、それをですねエリシャに伺おうとしています。でこのベンハダドはエリシャのことを神の人と呼んでます。敵国の王様が敵国のエリシャを神の人と言って尊敬してるわけですね。かつてアラム軍はですねエリシャの予言で何回もひどい目に遭いました。またナーマン将軍もサラートに侵されてましたけど、このエリシャを通して癒されました、まあ、こういうことを経験してこのベンハダドはエリシャはただ者ではない神の人なんだと認めて大変尊敬するようになっています。それで王様は早速ラクダ40頭を贈り物に乗せてエリシャを迎えました。40頭のに乗ってる贈り物ってすごいですね。で王の側近のハザエルが彼にエリシャに尋ねます。王様の病気は治るのかどうか。でエリシャはですね2つの答えを用意しています。一つは、まあ、エリシャの回答です。一つはベンハダドの病気は必ず治る。しかし二つ目、ベンハダドは必ず死ぬ。病気は治るのに死ぬ。これ矛盾しています。なんでそうなのか、次に分かりますね。エリシャの涙の予言。エリシャはこの予言をしているときに、ハザエルが恥ずかしくなるぐらいじーっと見つめて、そして泣き出しました。よほどハザエルの顔が怖かったのか、まあ、そういうわけじゃありませんね。ハザエルはなんでそんなに私を見て泣くんですか尋ねると、エリシャはハザエルが将来イスラエルに対して残虐なことをする、私にはその悲惨な未来が今見えているんだっていうねことですよ。13節でハザエルは言います。しもべは犬に過ぎないのにどうしてそんな大それたことができるでしょう。まさかそんなことできるわけないでしょう。ハザエルはエリシャの予言を否定します。そしてエリシャはハザエルがあなたは次の王様になりますとそのことを伝えます。そしてハザエルは王様のもとに戻りますけども、王様が どうだったって聞いたら、エリシャはあなたの病気は治ると言ってますよって一の予言だけ伝えて、二の予言あなたは必ず死ぬっていう言葉予言は伏せていますね。そして15節で翌日ハザエルは熱い布を取って水に浸し王の顔にかぶせたので王は死んだ。王様を暗殺してしまいました。でそれがバレないように自然死に見せるために、まあ、そういう布を顔にかぶせてね暗殺しました。まあこうしてエリシャの予言通りにハザエルは王様になります。実はですねエリシャの前の時代エリアの時代から神様がハザエルを王にすると決めています。第一列王記の15節に壊れます。
第一列王記19章15から17節、主は彼エリアに言われた。さあダマスコのアラノへ帰って行け。そこに行きハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し。
はい、もうずっと 昔にハザエルが王になるって神様が予告してるわけですね。でもその頃はハザエルはまだ 王様の部下で高官です。でも将来神様が彼を王にすると決めていました。これはダビデと似てますね。ダビデも少年の頃にサムエルからあなたは王になるって油注ぎを受けました。だけどその時まだサウルが王様でダビデはまだ少年でした。ですから王様になると言われて油注ぎを受けたんですけども、その時が来るまでダビデはだいぶ待たされました。ですからハザエルも同じように北イスラエルを裁くために神が彼を王に立てると決めていたんですけども、まだその時が来てないのでずっと待たされていたということです。しかしついに今回アハブ家と北イスラエルを裁く時が来たので、ハザエルは王様に引き上げられました。で、普通ですね、謀反で王様になる人っていうのは、基本的にやり方が汚いので、短命政権に終わるのが普通です。2年とかね、聖書でもそうなんですね。でもこのハザエルは歴史によると40年間アラムを統治した名君と言われた人になります。で、彼は非常に地位の低い家で生まれて苦労して出世した人です。で、このエリシャが予言したように王様になると彼はイスラエルのために残虐な行為を繰り返します。そしてヨルダン川の東にある北イスラエルの領土を奪っていきます。そうやってハザエルが統治した40年の間に北イスラエルはアハブが統治していた時代よりもずっとアラムに苦しめられることになります。箴言21章1節
箴言21章1節、水がどこにでも流れ込むように神様は王の心を思いのままに動かされます。
はい、誰が王様になるのか、これ主権は神様にあります。今回も北イスラエルを裁くために神様がこのハザエルを王に立てました。これが神様の主権です。はい、では2番残忍な王ハザエルということで、神様は今までもですね、北イスラエルを悔い改めるようにと何度もアラム軍を用いて、また他の国を用いて北イスラエルを懲らしめました。しかし今回ですね、アラムの王様がベンハダドからハザエルに変わったんです。で、ハザエルを王様にするということは何を意味するかといったら、それは北イスラエルに対して今まで以上により厳しい神の裁きが始まったということを意味します。なぜベンハダドではなくてハザエルなのかという話ですけれども、ベンハダドも基本的にイスラエルを憎んで攻撃する王様でした。でもですね、彼のことがいくつか聖書で出ていますけれども、結構彼はですね、優しい性格が垣間見えるんです。さっきも言ったようにナーマン将軍が彼の部下ですよ、サラトを患って苦しんでいるときに彼を何とか助けてあげたいということで、ヨラム王に紹介状を書いてね、直してもらうようにお願いしてますね。だから非常に部下思いの王様です。まだエリシャのことも神の人だと尊敬しているわけです。ですから独裁者でありますけれども、非常に人間味のある人です。だから敵に対しても手心を加えるような、そういう優しさがあったと思います。でもそれに対してこの新しく王になったハザエルは血も涙もない非常に残忍な人物です。 このハザエルが今後は北イスラエルに侵略を仕掛け、略奪をします。なぜそうなったか。それは北イスラエルがたびたび神様の警告を受けても悔い改めなかったので、それでより残忍な支配者に変わるということです。使徒の
17章26節。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。
はい、私たちの歴史を見てもですね、神様がこの世界を残忍な支配者から守ってきたっていうことがわかるんですよ。どんなに悪い支配者が、独裁者が現れても、この人が世界帝国を作らないように世界を守り続けてきたんですよ。で、その方法は 何かって言ったら、国境を作ることです。国境、まあ、日本は 海に囲まれてますから、あまり意識しませんけど、他の国行けばみんな国境があるわけですね、隣の国と。で、ジョン・レノンがですね、国境がなくなれば平和になると歌ってますね、イマジンで。これ間違いですよ。国境なくなったら大変なことになります。旧約聖書でニムロデという人がバベルの塔を築いてね、人をみんな集めて統一して独裁国家を作ろうとしたら、神様が人々の言語をバラバラにしてみんな人を散らしました。それ以降みんな国境を神様が設けました。言葉によってね、国境があるからね、入ってこれなかったんですよ、悪い人が、悪い支配者が。バビロン、ペルシャ、ギリシャ、ローマ帝国って帝国主義で国土を拡大していく、そういう独裁者がたびたび現れましたけども、必ずライバルが現れて、統一できないようにしました。ローマ帝国もね、あの映画でハンニバルってありますね、ハンニバルって敵、ライバルがいてね、国土を広げられなかったんです。ゲルマン人が北からやってきて、ローマ帝国はですね、それ以上大きくならなかった。近代でもあのヒットラーがですね、周囲の国をにどんどん入り込んできて勢力を拡大して、このままでは世界を支配するんじゃないかというところまで行きましたけれども、必ず対抗する国を起こして世界を支配できないように、守ってきたんです。皆さんは、日本はね、平和だと思ってるかもしれませんが、お隣に大きい国がありますね。皆さん、あのチャイナ2049っていう、彼らビジョンを持っているのを知ってます？本がいっぱい出てますから、一度一冊ぐらい読んだらいいと思いますけども、この国は2049年に世界を統一、世界を支配する、世界覇権を目指している国なんですよ。あと何年あと25年で実現しようとしてるんですよ。これ絵に描いた餅の上では本気で動いてるんです。で、そんな国が皆さん隣にあるんですよ。中国だけじゃない、北にもなんかちょっとやばい国ありますよね、あのキムさんが支配するね、やばい国あります。もっと北にも今戦争してる大きな恐ろしやっていう国があるじゃないですか、なんでそんな国に囲まれているのに私たちの日本って平和なんですか？国境があるからですよ、皆さん。これ神様が作ったんですよ。もし国境なくなったら、あの北からキムさんが来てね、日本を支配するかもしれませんよ。 キムさんに支配されたら皆さん痩せこけてね、魚の死んだような目をしてみんな今礼拝に、まあ、礼拝もできるか分かりませんがそういう国になってますよ、ええ、石破さんは、まあ、変な顔をしてるっていう人がいますけど、でもまだずっとマシなんですよ。ありがとうって言わないと、石破さんありがとうって、日本の総理大臣になってくれてありがとうって言いたいですよ。ですからこんな大変な国に囲まれて80年近く平和だったっていうのは、これ当たり前と思ったらいけません。これ神様が憐れみによって日本を恐怖で支配する独裁者から守ってきたんです。だから私たちは平和でいられたんです。しかし聖書では神の守りがやがて取り払われる時が来るとあります。つまり国境なくなるんです。そういう時代が来ると予言されています。
第2テサロニケ2章6節、不法の者がその定められた時に現れるようにと、今はその者を引き止めている者があることをあなた方は知っています。
はい、いつかこの世界はハザエルのような非常に悪魔的な独裁者が国境を全部取っ払ってこの世界を支配していきます。悪魔はもう一度ニムロデのような人を起こしてバベルの塔を築いて世界を支配したいと考えています。しかしここにあるように引き止めるものがあるんだと、それにブレーキをかけるものがあるって何ですか。これ何ですか。そう、クリスチャンです。クリスチャンがリミッターになってね、この世界が暴走しないように守られてるんですよ。だけどいつかクリスチャンいなくなります。そうなるともうブレーキがなくなって、今までその国々にあった支配者たちから反キリストの世界統一支配に変わります。そうするとね、非常に大変な世界になるんです。今の世界は本当に神様を冒涜して神様に逆らいながらもそれをやめようとしない、悔い改めようとしない、そしてやがて大患難時代という非常に裁きの時代に突入します。これは聖書に書いてあるので、予言されているので必ずそうなります。これは誰も止められません。ハザエルが王になることが以前ずっと前から定まってたようにそうなります。エリシャも涙したのはそれが起こるから涙したんです。私たちもこの世界の終末を知ったときにエリシャのようにやっぱり涙する必要があると思います。私たちもそれを知らずに神様に背を向けて生きている人類のために心を痛めて涙して祈って、で実際に福音を語って警告していくときに私たちの涙を神様は無視はなさらないと思います。必ず滅びから人々を救い出して私たちにの涙に報いてくださると思います。ですから私たちはそういう悲惨になる前に取りなして福音を語っていきたいと思います。アーメン。3番、心深掘りする。エリシャはこのハザエルが将来残忍な王様になるということを予告しました。それを聞いたハザエルは、しもべは犬に過ぎないのにどうしてそんな大したことができるでしょうかって、とんでもない言ってるわけです。これ ハザエルがしらを切ってるわけじゃないと思うんですよ。これは本心でそう答えてると思うんですよ。まさか私がそんなことするわけないじゃないですか。事実この時までハザエルは誠実にベンハダドに仕えてきました。ですからハザエルの問題は何かというと、自分の心の中に深い闇があるということを自覚していないということです。自分がそんなこと大それたことをするはずないと、自分は優しい人だとそれを錯覚していたということですね。さっきアサド政権が倒れたという 話をしましたけども、この人はお父さんと2人で 2代で50年シリアを独裁政権で支配してきました。で、まあ、お父さんは最初に初代でね、シリアを独裁政治で支配してたんですけども、この2代目のアサドさんは次男です。で、長男がいて、長男がお父さんの後を継いで大統領になる予定でした。で、このアサドさんはとても優しい人だったそうです。おとなしくて優しいで、頭がいい。それで彼はもう政治とかね、権力とか一切興味ない人でした。それで お医者さんになって、ロンドンで眼科医としてずっと働いていました。で、このまま自分は医者として目の不自由な人を助けて、そうやって人生は終わるのだろうと彼もそう思ってたと思います。だけどこの長男が交通事故に遭って死んでしまったんです。それで無理やりロンドンから呼び出されて、無理やりお父さんにお前が大統領だって大統領にされました。そんな私が医者なんですから、この大統領なんかできるわけないでしょうと思いながらも、仕方ないので運命には逆らえないで やってみたら、結構な独裁者になりました。お父さんに負けないぐらいの独裁者になりました。なんかここ十何の年の内戦でね、50万人が死んだと言われてますね。非常に残酷なことをこのアサドさんもやってます、はい、優しい彼がね独裁者になりました。前も皆さんに質問したから分かると思いますけど、皆さん世界一高い山って何ですか？ヒマラヤ山脈にあるねエベレストですよね。エベレストは何ですか？8000、まあ、8000メートル以上あるわけですけども、まあ、実際正解ですけど、でも厳密に言うとですね、ハワイのマウナケア山が世界一高い山なんです、ね、これ英語でちょっとやってますけど、このマウナケア山は標高4205メートルですけども、実は海底に隠れている部分がいっぱいあるんですね、ヒマラヤは隠れてないんですけども、このマウナケアは、隠れている部分も全部含めたら1万200メートルあるそうです、ですから全部合わせたら、海に隠れている部分も合わせたら世界一高い山はマウナケア山です。このハザエルもですね、このマウナケアの山のような人なんです。彼は表面的に意識している部分でしか自覚していませんでした。人間の心はまさに表に出ているのはほんの一部であって、心の底に自分が理解できない、自覚していない領域が あるんですよ。もちろんそれを深掘りする人もいます。自分がどんなものなのかを神の御言葉を通して深掘りして悟る人もいます。でもそうじゃない、全然自分を知らないハザエルのような人もいるんですね。よく最近は観光客がね、お隣のまたお隣の国マナーが悪いと、ある人は民度が低いと言いますけれども、しかし私中国でのに行った日本人の宣教師にと何度かお話したことありますけど、日本人もね、大陸に住むと同じようになるよって言ってました。みんな最初は並んでたけどね、誰も並ばないからね、だんだんバカらしくなって彼も並ばなくなったそうです。デパートでもバーゲンセールやったら、みんな日本ではねマナーを守るじゃないですか。中国でも先後ろからすぐ奪い合ったりとかするんだけど、彼もある日やるようになったそうです真面目にやってるのがバカらしくなるって言ってね、全く同じように、なったそうです。私たちは日本人はこの日本人の中で行動してるから真面目でルールを守る国民になったんですけども、そうじゃない環境に置かれたら、そういうふうになります。
エレミア17章9節、人の心は何者よりも欺きやすく、芯まで腐っている。それがどんなに悪質なものであるかは、誰にもわからない。
はい。芯まで腐ってる。そこまで言いますかって、聖書が言ってるんですね。芯まで腐ってる。私たちの心が悪質だということは、聖書が言ってます。私たちは、主の憐れみによって、神様からいただく多くの恵みによって、心が今まで守られてきたんです。皆さんが何もできない赤ちゃんとして生まれたときに、ネグレクトせずに、皆さんが成人するまで面倒を見てくれた親がいて、そして先生もいろんなことを教える。皆さんが今大人になってもちゃんと仕事を持ってて、支える家族がいて、そして日本の手厚い社会制度に守られています。それゆえに自分を保つことができてるし、私たちはそれで自分は善人だと、立派な人間だと錯覚してはいけません。神の恵みによって罪人が守られているということです。もしこの自分たちを守っているこれらのね、恩寵って聖書に言いますよ、恵みが取り去られてしまうと、たちまち私たちの心に潜在的にある闇の部分が表面化していきます。もうブレーキ効かなくなってきます。暴走が始まります。今日もなんか怖いニュースありましたね。なんか事件ありましたよね。そういうのがもう日常で起こってますね。そういう神様の守りが少しずつ取り去られる時代になってるんですよ。小泉進次郎さんが解雇の自由化を言ってましたね、この前。つまり正規社員をクビにできるような法律を今作ろうとしてます。年金は80歳まで引き上げる計画だと言ってました。ええ、いや本当ですよ、これ。小泉進次郎さんが言ってんだから、私が言ってんじゃなくてね。今まで日本をこの守ってた、ね、いろんなバリアが壊されつつあります。これがやがて大患難時代に入ると完全に引き剥がされます。 もしそういう自分を守ってきたバリアが剥がされたときに、皆さんの心の中から何が出てきますかねとかね、こんなん出ましたとかね。怖いですね。
第一コリント二章十六節。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか？しかし、私たちはキリストの心を持っています。
はい。私たちは罪人で、闇が深い人間であることは間違いありませんが、同時に、イエス・キリストを受け入れた私たちには、キリストの心が内在していると聖書には書いています。そのキリストの心が私たちを支配するようになると、私たちの心は守られ、環境に関係なく主を賛美し褒めたたえ、そしてどんな世界にあっても前向きに希望を持って生きることができます。私たちはまだ表面化していない罪深い心がたくさんあります。私たちはそれを放置したらダメなんですね。御言葉によって心を深掘りしていく必要があります。そして、あ、自分ってこんなに汚い人間だったのか、罪深かったんだ、そういうことを悟ることを通して、自分に頼るのは愚かだ。自分の力で生きるのは無理だ。そういうふうに悟るようになります。エリシャが人の心を見て、涙したように、エリシャを心を深掘りできる人でした。そういう人は神様の前にへり下るようになります。私たちも自分が愚かな人間で、愛のない人間で、どうしようもないということを悟れば、キリストの心に支配していただけるように祈る人になるはずです。主よ、今本当に大変な時代です。自分の力では絶対生きていけない時代です。ですから、キリストの心で私を支配してください。そうやって生きる人になってきます。これからの時代、キリストに心からより頼まないとやっていけない時代です。皆さん、クリスチャンだからもう安心とは思わないでください。イエス様もね、ノックして、その人がドアを開けるまで待ってる。私たちが意思を持って、イエス様に心を開いて、助けてください。今日も共に歩んでくださいって言わないと、主は共に歩んでくださらないんです。私たちの自由意思を求めています。私たちはそのようにですね、キリストの心に支配していただいて、この世界を乗り切って、そして挙げられて平安の中に入っていくことができます。皆さん、希望を持って前を天を仰いで歩みましょう。アーメン。